今朝は愛の花がいっぱいと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はヨハネの福音書13章34節と35節です。新約聖書ヨハネの福音書13章34節と35節です。お読みします。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
聖愛ファミリーの皆さん、おはようございます。再び集えて嬉しいですね。先週は春の聖会でした。大山礼二先生を講師に迎えたんですけども、語られた3回のメッセージ、お互いにとってどうであったのでしょうか。いろんな感想を申したと思いますけども、87歳、花の87歳か。でこの先生の奥様は3歳年上ということは90歳かってね、そういうお二人が、今もなお教会の少ない町にもう一つ教会を生み出すんだって、動き始められて、まあ去年からでしたかね。すごいな、すごいスピリット、バイタリティだなと思いましたね。で、そんな中に奥様は、ちょっとまあ、だいたい自転車を当てられて、大腿骨折というようなことが起こりましてね。今は滝の介護施設かなんかに通いながら暮らしていらっしゃるんですけども、小山先生は、家に、まあ、奥様いるときの食事作りね、自分で全部やってるって言うんですよ。ね、買い物、炊事、食べさせて、後片付けもね、すまないわね、という奥さんに向かって、まあ、結婚生活60年ずっとあんたが作って食べさせてくれたんだ。今度は僕が食べさせる番だよって言っていらっしゃる話を聞いてね、もうほろっときました。本当にこの、まあ、伝道者、牧師、小山礼二先生、日本のキリスト教会を牽引してくる、その、ね、旗頭の一人でも、家庭生活においてね、そういうお方なのだということを思うと、一層感銘を深く受け止めましたね。あの家庭にはそれこそ愛の花がいっぱい咲いてるわってね、そう思うんです。さて、先週はまた木曜日には、奈良の生駒に行ってまいりました。KBI、関西聖書学院があるところですね。そこで、卒業派遣式がありました。あそこはただ卒業式と呼ぶんじゃなくて、卒業派遣式。いいですね。送り出されるんですね。さあ、そこで、人働きしてらっしゃい。送り出すってね。坂田主事も、この過去2年間、まあ、月一遍の学びですけれども、開拓伝道者養成コースで学んできまして、終了しましたのでね、その証書を受け取って、まあ、家族も出席、その他、私たち、友谷主事と、それから、早朝礼拝にいつも見える佐伯健太郎さんとね、私夫婦と、集ってきたんですけれども、祝福の時でしたね。ああいう席に、その私、説教者として招かれるというのは初めての体験でドキドキでしたけどもね。でも一生懸命祈って皆さんの祈りの支えいただきながら、私の福音という題でもって、メッセージ語らせていただきました。皆さんとても喜んでくださって、後で学院長の奥様が、同じ流れの中にいるんですね、先生と私たち。それを感じましたと言われましたけども、私も同じものを感じてました。一つのまあ、聖霊の命の水の川の流れの中で、一緒にそこを渡る、そこで泳ぐというような、そういう自由さと喜びをね、感じる時でした。皆さんお祈りありがとうございました。今こうして、この日曜日をもう一遍迎えたわけですけれども、今日私は、教会が迎えた新年度、の 目指すところを、語りたい。そのように導かれております。第1回目のメッセージ、3月の初めにね、私たちが目指すところというメッセージをお送りしたんですけれども、今日その続きです。もう一つの点をお話ししたいんです。あの時に、まあ、目指すところにを目指して、こう動いている尾上聖愛丸、聖愛丸の絵を見ていただきました。聖霊の風を動力として、聖書を海図として行くべきところに向かっていく尾上聖愛丸ですね。こんな教会になりたいねって何年も前にリーダーたちが語り合って、策定されたその、将来目指す姿、うん、でそれは一言で言うならば、まあ、二つのミッションに向かって進む教会だとお話ししましたね。そうです。あの、聖愛丸の大きな本に染め抜かれた二つの言葉、覚えてらっしゃいますか？弟子育成と福音宣教ですね。復活されたイエス様が天に昇る直前に弟子たちを集めて最後の命令を渡りになりました。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を伝えよ。そして、あらゆる国の人を弟子にしなさい。この二つでしたね。ですから、この二つの使命に本気で生きる教会になっていきたいと思うわけです。それじゃあ、そこに集う私たち、まあ私たちが教会なわけですからね。その教会を形成する私たち一人々には、どんな姿を目指すのですかということですね。尾上聖愛教会の教会員の目指す信徒像と言いましょうかね。それをもう一つの大きな点として、今朝取り上げたいんですね。で、そこでまあお手元にアウトラインがありますけれども、この人間像ということはですね、イエス様が期待しておられる人間像です。イエス様が期待しておられる姿。まあ、かつてイエス様を知らない頃は、それぞれに自分が憧れる人物があって、例えばイチロー選手とかね、スポーツ大好きな人はあんな風なスポーツマンになりたいとか、女性だったらば何でしょうか、ドラマの中のヒロインに自分を重ねてみたり、小説の中の例えば赤毛のアンのようなあんな女性にとかね、いろんな憧れを持っておられると思いますけども、でも私たちは途上でイエス様に出会いました。イエス様が私たちに植え付けてくれた新しい価値観、それをもってもう一遍世の中を見直し、自分の将来を考えるときに、やっぱり憧れる先が変わってくるわけですよね。そんな中で私たちの憧れは今どこにあるのか、そしてまたそれは取りも直さず、イエス様が私たちに期待しておられる人間像だと思うんですけども、どんな姿の人間に育ってくれよってね、イエス様が願っていらっしゃるんだろうか。そこで、まあ、お手元のアウトライン A のポイント、尾上聖愛教会の信徒の目印は何であってほしいかということですね。まあ、この教会のメンバーですという目印、まあ、教会によっていろいろでしょう。私もそんなことを考えたことありますけども例えば教会のロゴマークをね、こうバッとこうつけたTシャツを、お揃いの T シャツをみんな着たら、ああ、同じ性格かな人たちって。まあ、それ悪くはないんですけどもね。あるいは女性のためになんか、同じ性愛教会特製の、十字架のペンダントとか作ってもいいかもわかりませんけども、それをつけてるから、同じ性愛教会のメンバーと見分けがつくというだけではなんか寂しいでしょう。そうじゃなくて、生き方。ね。日頃の生き方を見て、ああ、尾上の教会のメンバーか。いや、これはちょっと、気負いすぎてもわかりません。あ、あの人はキリスト信者なんだってね。もっと平たく言ったらそうですよ。そういう目印を今、聖書の中からね、見つけたいと思います。それ難しいことではありません。はっきりとそれを教えてあるからですね。アイデンティティと言いましょうかね。アイデンティティという言葉、いろんな意味に使えられますけども、ここでは目印としましょうか。私の弟子の目印は何かと聞くならば教えてあげよう。これだと。今読んでいただいたヨハネ13章34節35節 ご覧ください。イエス様はこうおっしゃいました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを、すべての人が認めるのです。すべての人が認める目印があるって、それは何かというとね、あなた方の間に真に愛し合うその関係が見えること。皆さんこれ本当納得でしょ？ね。それだ！それこそが、キリストの弟子の、クリスチャンの目印であるはずだ、あるべきだ。イエス様はこの言葉を、その地上を33年のご生涯のね、最後にお語りになりました。弟子たちよ、もう分かっていることだと思うけども、最後にもう一遍言っとくよ。これ私の新しい戒めとして、あなた方に与えよう。これまでに戒めとしては愛し合いということを聞いてきたかもしれないけども、今、あなた方は3年私と付き合って見てきたよねってね、私が愛した愛し方で、あなた方も互いに愛し合うのだ。分かったかってね。この愛が見られるときに世の中の人々は、ああ、とね、認めるって、お前たちが私の弟子なんだということ。三つのことを申し上げたいと思います。一、二、三とアウトラインに書きましたが、ちょっと順序を逆にさせてください。二番を真っ先に。二番、つまり、愛が溢れ出る人間関係。それが弟子の目印。愛が溢れ出る人間関係。まあ、おとなしく滲み出ると言ってもいいんですけども、まあ、さらに溢れ出たらもっといいというので、溢れ出るとしたいと思います。愛が溢れ出る人間関係。それが弟子の目印。今言った通りなんですね。初代教会、初代キリスト教会があんなにも人々を引きつけたのは何故なんだろうかって考えるときに、その一つの中心的な理由でしょうね。これだと思いますよ。つまり彼らの間にはそういう愛がにじみで溢れ出る関係があったのだと。使徒の働きの二章のおしまい、今開きませんけれども、後でゆっくり味わってください。あそこでは主を恐れ敬う思いがこう満ち満ちてきて、その愛にほだされてと言いましょうか、その愛に促されて、お互い助け合うんですね。こう経済的に困っている者たちを見たときに、放っておけずに少し豊かなものはどうぞと差し出して、中には資産を売って必要に応じて分配したまで書いてありますからね。あそこまで行ったのかって全く、感動するんですよ。小山先生の話の中にあったでしょうか、あるいは前読んだ話かな、娘さんの名前めぐみさんといい、牧師と結婚して岡野めぐみという名前になるんですけれども、その岡野ご夫妻が松戸でもって教会を始めて、もう親しいんですけどもね、松戸グレースホームという名前かな、でだいぶ前に読んだ話だと思います。うちではいわゆる教会案内の、パンフレットというかな、そういうのは作らないんですと。まあ最近私たち教会とてもおしゃれな、三つ折りのね、教会の紹介のパンフレットって言いましょうか、ブローシュアっていうのを作ったんですけども、そういうのを作らないんですって。どういうことかと読んでみますと、うちの教会のメンバーが教会案内の、魅力的な、案内書だからですと。日頃から教会員たちにそう言っています。あなた方が、教会の、案内なんですよ、そのものが。あなた方の生き方を世間の人たちは見て、読んで、それで感じるところあれば、あの人が言ってるところちょっと覗いてみたいとね、思いますでしょうって、それがいいんですと。まあ、そうやって、まあ、この間は、めぐみさんの話、その子供さんの話、いろいろしてくださったわけですけれどもね、本当に身近なところ、例えば学校で仲間外れにされている子供を、 いじめにあってる子に対して心をかけて、その子を呼んでらっしゃいって家に招いてとかね、まあ、そういうところから始めて、あんなことよくしてくるな、あの奥さんは。で、その奥さんが、まあ、あの中の機会に、今度クリスマスいかがですかっていう時に、日頃からね、引きつけられるものを感じてましたから、行く行くと言ってやってくるというね、うん、そういうことが起こって、つまり、この、互いに愛し合うという、そういう関係が、大きな吸引力、魅力となって、人々がやってくるんだということですよね。さっき言った、使徒の二章のおしまいの言葉は何てあるかというと、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人を仲間に加えてくださった。ってやるんですよ。周りの人が、初めはちょっと珍しがって遠巻きに見てたけどもね、だんだんその持ってる雰囲気に、こうもう少し触れたくって、あんな人たちの仲間入りに私させてもらえるかな。そういう中で、起こるんですね。すべてのために好意を持たれた。そして主も毎日、毎日ですよ、救われる人を仲間に加えてくださった。毎日ってすごいなと思いますね。一日に一人でもそうした人が加わったらば、一年後には365人加わるわけですよね。愛の引力ってすごいなと思います。そしてこれは、主イエス様の愛の模範に感動して習って身につけるんだ。これが第一ポイントですね。順序逆にしましたけども、主イエス様の愛の模範に感動して弟子たちは習うようになったのだということだと思います。今、国は学校教育の中で道徳教育を見直そうと言ってますね。そういう教科書をまとめるんでしょうか。そして昔の人たちのいろんな例を出しながら思いやりとか優しさを教えていこうと言うんでしょうけどね。でも一番力になるのはおそらく、まあ、教壇に立つ先生の普段の行動、あるいは子供の親たちがどんなふうにして人に接しているかということでしょう。そういうところにある良い手本がないままで、ただ言葉だけでね、昔の人はこういう人がいたよ、こうするといいことだよって教えて、果たしてどんだけの効果があるんだろうかということを思うわけです。イエス様は、初めからずっと、様々な個性の弟子たち、なかなか手の焼ける弟子たちだったと思いますけども、でも、あるがまま受け止めて、少しずつ育ててこられたんですね。そして、彼らを本当に包むようにして愛して、この十三章の、もう初めはそうでしょう。十三章、どんなふうな出だしかというと、さて、杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、いよいよもう、世を去って天の父の元に帰るんだ。そういう自覚のもとでですね。世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。ずっと愛を注いできましたけども、いよいよもう最後、残るところなく注ごうとね。で、どうなさったかというと、四節。夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それから、たらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って、腰にまとっておられる手拭いで拭き始められた。有名な出来事ですね。他人の足を洗う。これはしもべのする仕事です。ご主人様がお帰りになった。すると、しもべがやってきて、ご主人様、どうぞお足を。たらいの水につけて、きれいに洗って、そして拭く。これはしもべの仕事ですね。イエス様はそれをなさったんですね。誇りっぽい道を歩いてきた弟子たち、身を投げ出して、こう、寝そべる格好で、食事に着くんですけれども、放り出されたその足を掴んで、ね、ヨハネ、お前の番だ、さあ、足を出せ。たらいの水、注ぎ、その中につけ、で、まあ、赤だらけの足ですよね。指の間まで、イエス様指、自分の手の指を入れて、赤を、汚れを、こすり落として、そしてさっぱりとした腰のタオルでもって拭いてやる。一人一人ですよ。 まあ、ペテロとのやりとりも後で出てきますけども、今日はそこは飛ばして。そしてその後12節、イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたかわかりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで、主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りに、あなた方もするように。私はあなた方に模範を示したのです。模範を示して育てていく。これがイエス様のやり方。私が愛したように、あなた方も愛し合うこと。これが順序だったんですね。素晴らしいですね。そういう死のもとで私たちは本当に納得してついていけるんじゃないでしょうか。ですから、それを受け取った弟子たち、また、使徒パウロもですね、イエス様のこうしたことを、この、まな弟子たちから聞いたのでしょう。パウロが残した言葉の中に、例えばコロサイ 3-13 を引用しました。主があなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。お互いいろいろとね、不満を抱くことがあるだろうとね。でもな、許し合うんだって教えなんですよ。主が許してくださったんだろうって。私自身もそうだ。あの迫害の鬼だった私をイエス様は憐れんで許してくれた。だから私も人を許すことに決めたんだ。いろいろな嫌なことをされてもっていうね。そう、イエス様の愛の模範に感動して習う、それが私たちの在り方ですね。そして三つ目、それが主イエス様の教えの中心だということ。愛すること、愛し合うこと。マルコの12章にはあの言葉が出てきます。ある聖書学者の質問ですね。イエス様、いろいろ聖書の命令たくさんですけども、どれが一番大切ですかって聞いてきたんですね。イエス様は何のためらいもなく、その答えはこれだと。我らの神主は唯一の主。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主を愛せよ。これが一番。次に、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つ。この二つより大事な命令は他にありません。主への愛と隣人への愛。これが、まあ、世の中にいろんな戒めがあって命令があるかもしれないけどもね。一番大事なのはこれだよって仰せになったんですね。主を愛せよ。そう。この美しい自然界を作って私たちの手に託してくださった。これを上手に管理せよと言って最初の人間にお与えくださり。そして悪者の上にも、良い人間の上にも火を昇らせ、雨降らせ、作物を実らせ、ずっと面倒見てくださるこのお方。このお方を心から愛するのだ。全身全霊込めてというね。それから、このお方によって作られた、同胞、あなたの隣人。自分のことを愛すると同じぐらいに関心を持って、大事にするんだよ。愛するんだよ。これがイエス様の教えでした。主への愛と隣人への愛。言うならば、上に立ち上っていく愛と、周りに広がっていく愛。縦の愛と横の愛というふうにも言うことができますけどもね。この愛に生きること。この愛に生きる人間に育っていくこと。これこそが私たちが目指すべき姿ではないですか。それこそがイエス様が願っておられる。私たち一人一人に願っておられる姿ではないのでしょうか。で、尾上聖教会のメンバーのアイデンティティが何かというならば、これですよ。ね。それは全てのクリスチャンのためのアイデンティティなんですけれども。で、これを 花に例えてみたならば、こんな風に表現できるなって描いたのが、この五枚の花びらの、お花です。望まれる人間像。それは天からの光をたっぷり受けて、五枚の花びらをゆっくりゆっくり大きく開いていく愛の花です。順次見ていきたいと思うんですけども、どうぞ一番真ん中上の花びら。まあそうですね、ちょっと番号をつけましょうからね。1。で、あとは時計回りに右の方にぐるーっと回りながら、2、3、4、5とつけてください。1枚目の花びら。それは、そう、真心込めて、主よあなたを愛します。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、主を愛せよ。これが一番だってイエス様おっしゃいましたからね。この主を、私をこれほどまで愛してくださったあなたを私も愛します。特に、イエス様を知った私たちはそうでしょう。命を投げ出すほどの愛を持って、私を愛してくださった。あなたは私をどうして愛さずにおれましょうか。感謝にあふれて、愛します。I love you ってね、天を仰いで私たちは告白するんですね。それが礼拝の精神だと思います。そうでしょ？皆さん日曜ごとに集って捧げている礼拝のね、その、お互いの心の中心にあるものは何ですか？この素晴らしい主イエス様、イエス様を使わせてくださった天のお父様に向かって、あなたを愛しますっていうね、その愛の告白をすること。賛美の歌も祈りも御言葉に耳傾けることも全部それなんですね。これがまず第一、そういう生き方。そして第二はですね、一生をかけてイエス様の手本に近づきます。もっと知りたいイエス様を、なおも深く主と交わりて、なおも我は帰還御声のある時、先週の春の聖会のテーマソングとして私はこの歌を選びました。もっと主を知りたい、もっと誠の神を知ることが人生勝利の秘訣ですよと先生おっしゃいました。また苦難に打ち勝つ秘訣ですよってね。だからこのお方をもっと知って、このお方にもっと習って、一生かけてイエス様の手本にもう少しもう少しと近づいていきたいという、こういう姿勢ですよね。これが二つ目。そして三つ目は、今度隣人の方に目を向けます。隣人の幸せを願って仕えますという姿勢ですね。愛するとはどうすることか。関心を持つこと。そして相手の幸せを願うこと。で、相手の幸せのために自分ができることをそっと行動に表すこと。そうでしょ？身近な隣人。それは、ご主人かもしれない、奥さんかもしれない、子供さん、親御さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お隣さん、仕事場の同僚、部下かもしれない、上司かもしれない、幼い友達かもしれない。とにかく、目の前にいる人の幸せを願って、あ、今、私にはこれができるな、したらば、喜ばれるだろうな、思うならば、それを行動に表す。そういう姿勢ですね。これ毎日のことだと思いますけど。そして四つ目。主にある仲間。今度はクリスチャン仲間です。同じ天国を約束され、天を目指している者同士、聖愛ファミリー。仲間を大切にして励まし合う。そうです。互いに励まし合うことが必要です。孤立しちゃいけないし、孤立させてはいけない。教会の中に一人ぽっちの人があってはならないですね。目を開き、気づいたらば、そっと近づきましょう。主にある仲間を大切にして励まし合います。そういう姿勢を持つこと。そして最後はね、主の愛をまだ知らない人です。周りにいっぱいいますけども、その人には伝えます。何を伝えるんですか？福音です。イエス様のことです。あなたも愛されているんですよ。ご存知でしたか？ 親の愛よりももっと深い愛でもって、今5つ挙げましたけれども、この5つの方面に心が向いていく、この一枚一枚の花びらを少しずつ少しずつ育てていく、これが私たちが心がけるべきことではないでしょうか。そこで皆さん、自分自身に問うてみましょう。これをね、人に当てはめて、あの人はこの点ちょっと欠けてるな、うちの主人はとかね、うちの家内はこのところがまだね、まあ、そういうんではなくて、まず自分自身です。大切なのは自分自身どうなのかなってね。私の愛の花は今どんな姿だろう。まだつぼみの状態かな、それとも少しほぐれてね、この隣人の幸せを願ってという、花びらが少し開いてきたかなとかですね。そしてついに考えたいのは、私の花びらは年々少しずつ大きく開いてきただろうか。長年歩んでこられたクリスチャンの皆さん、年々少しずつでも大きく大きく開いてきているでしょうか。それとも一旦開いたのに途中で止まって、いや、しおれているというようなことがないでしょうか。そして全体見たときにね、バランスよく5枚とも開いているだろうか。一つの花びらが極端に大きく、一つがほとんどなきに等しいというのはアンバランスがないだろうか。大小様々の不格好な咲き方をしてないだろうか。そこで皆さんともに考えたいのは最後の点です。愛の花をきれいに大きく咲かせるために、私たちの側で心がけるべきことは何なんだろうかということですね。私はまあガーデニングっていうのはろくにしない人間ですが、お花の好きな人がこの教会何人もいらしてね、見事なお花を咲かせてます。で、それは勝手に放っておいてそうなるわけでないですね。手間かけ暇かけ、本当によくお世話しているからなんですね。花がきれいに咲くにはいくつもの条件があります。栄養たっぷりの土がそこにあること、足らないと思ったらば腐葉土とかいろいろ買ってきてね、土を整える。また鉢植えならば水はけをちゃんと考えなきゃいけない。日の光ちゃんと当たるように、また半日陰ぐらいなのが好きな花もありますから、その辺見分けながら、そして害虫いち早く見つけて退治する。手間がいるのです。で、ここで私たちの生活の中に愛の花がいっぱい咲くようにと願うならば、私たちの方でも心がけなきゃならないことについて、パウロが言ってるこの言葉がいいなと思うんです。第一テモテ 4-7、 経験のために自分を鍛錬しなさい。経験、こういう自覚、経験ですね。これは死を恐れかしこみ敬うこと、キリスト信者の基本的な姿勢ですけれども、この隠れた主と私という関係でのこの営みですね、これが秘訣だと思います。この面が豊かにされればされるほど、私たちの生活態度にそれが反映されます。この言葉について、私は J.B. フリップスという人の現代英語訳が大好きです。 Take time and troubleTo keep yourself spiritually fit。 この最後の言葉 FIT FIT というのは、まあ、健康な状態。フィットネスクラブなんてあちこちにあるでしょ、ね、フィットネス、絶好のコンディションという意味なんですけどね、健康な状態を表す言葉です。霊的に絶好調、健康状態、そういう状態を保つためにTo keep yourself、 自分自身を保つ、どういう状態に、その健康な状態、フィットネスな状態に保つために、何をするんですか。 Take time、 時間をかけなさい。それから Take trouble、 手間をかけなさい。時間をかけ、手間をかけなさい。霊的に健康状態を保つため、 これがパウロの助言でした。若き牧師テモテに対する助言でした。これは私たちすべての人への助言だと言っていいんじゃないでしょうか。ここで申し上げたいことは2つです。1つは霊的健康づくりの生活習慣を育てるということですね。やっぱり生活習慣です。一時的になんかわーっとね、やってそれっきりっていうようなことはいろいろあると思うんですけどもね、でなくて習慣です。毎日のことです。人生とは一言で言えば習慣です。習慣に早くから配慮した人は人生の実りも多く、大きくって書いてありますけど、多くですね、多く。習慣を侮った人の人生は虚しいものに終わってしまいます。誰がこんなこと言ったのか、日野原重明先生ですよ。102歳、今103歳ですが、格釈としておられるこの先生の残した言葉だけに、語られた言葉だけに思いがありますね。人生イコール習慣だと、毎日毎日の積み上げが一週間であり、一ヶ月であり、一年であり、一生なのです。そうですよね。だからこれが私の習慣ですと言える良い習慣を身につけていくならば、実りは大きい。また、そういう習慣を侮った人の人生は虚しいものに終わってしまう。大山先生もそういう習慣を重ねていかれました。面白いのはですね、昼寝をすることだそうですけどもね、一日を半分に分けて二日分にするんだって、二日分になるんですか、48時間になるんですか、いやそういうんじゃないけども、寝て起きてすっきりした時っていうのはすごく集中力が高まってね、物を考えるのにいいコンディションになるとね、そういう状態を一日二回持つっていうんですね。起きた直後の何時間か、そうだ、そういう時に日頃書きたかったもの、書く必要があるものをね、書いてどんどん本にしていって、まあ百数十冊本を書く方になってしまったわけですけれども、多くの人々の祝福になるものをそうやって、まあ人それぞれいろいろです。皆さんはどんな習慣を、まあ私はラジオ体操、そして今はまあコーラスグループに入っていますので、毎日どこかで少し時間とって、声高らかに歌うっていうことを家内と私でやってますけれども、ともかくですね、良い習慣。習慣は日々の積み重ねですから、それが習い性になってしまえば、その後は辛いとも面倒だとも感じなくなります。そうですね。良い習慣を体に思い込ませれば、覚え込ませれば良いのです。目覚ましが凛となる。あと5分と言って、ね、そんなことを繰り返して、結局20分も4回繰り返しちゃった。まあそんなことがある人間ですけども。そういう点でもある人はもう一回なったらその時ガバッと起きてしまうってね、顔洗ってしまう、それからもう一回寝ようかどうか考えたらいいってまあそれ、まあとにかくですね、身につくまではしばらくちょっと辛いけども、何回かやってそこでペースをつかめばね、もう面倒だとも辛いとも感じなくなるからってね、良い習慣を体に覚え込ませようっていうことですね。さて、イエス様が望んでいらっしゃるあの愛の花びら5枚を開く人生をもし望むならば、やっぱりそれじゃないでしょうか。習慣化すること、どんなことですか。それがね、次のポイント、小野聖愛教会のトレーニングメニュー。ちゃんとこの教会にはトレーニングメニューがあるんです。ご存知でしたか。いや知らなかった6つの習慣です。すでにそのためのテキストもご覧ください。6つの習慣。ちょっと上見てください。はい、ね。そんな本があったんですか?はい。何年も前に書きました。で、ここには、毎日身につける習慣、毎週身につける習慣、で、毎月意識的に身につける習慣ね。3種類、2セット、合計6つ書いているんですけれども。改めてお勧めしたいんです。あ、これ私まだ学んだことないなっていう方、ちょっと手を挙げてください。まだこれ私学んでない6つの習慣、もっといっぱいいらっしゃるでしょ皆さんはい、じゃあね、どんな内容かご覧ください。こういう内容でね、学ぶんです。まず第一は毎日の習慣ですけど、時間をとって主と交わる。朝であれ真夜中で自分にとって一番頭がすっきりしている時が望ましいんですけどね。15分であり20分であり、そこから始めたらいいんでしょう。主と向き合って、御言葉開いて。 今早朝礼拝に集まる40代前後の男性たちはね、それを身につけようとそれぞれね取り組んでいますよ、うん、主と交わる、これがベース。そして今から申し上げますから、ね、この合計6つにしましたけども、実は先ほど挙げた5枚の花びらに全部が対応しているんです。どうしてあっちが5つでこっちが6つなんですか。こっちのうちの2つはね、1つの花びらに対応するんですけれども。まあ、順を追って説明します。今挙げた時間をとって主と交わるというのはね、2番目の花びらですね。一生かけてイエス様の手本に近づきますというね、ここに特に関わる習慣なんですけれども、イエス様の素晴らしさ、御言葉から学んで、ああ、こういう面でも、イエス様のように謙虚になりたい、イエス様のように信じていたい、イエス様のように勇気を持ちたい、イエス様のように本当に相手の立場に立ちたい、イエス様。ね。そして、次、毎週の習慣としてですね、仲間と一緒に礼拝を捧げる、今皆さんがしていらっしゃることです。早朝礼拝の皆さんもですね、日曜日にちゃんと早朝に来れるように、土曜日は早く寝ろよってね、一人の人が他のメンバーにね、メール打つようにしてるんですね。早く寝ることって。面白いなと思うんですけども。仲間と一緒に礼拝を捧げる、これは一番のためです。真心を込めて主はあなたを愛しますという人間にますますなれますように。それから毎月の習慣として月々の収入の 10% を主に捧げる。これも十一献金の習慣ですけどもね。これもね、一番に該当します。お金の使い方、時間の使い方、両方に現れるのが、私は何を愛している。私は誰を愛しているかということですね。もうミュージカルをこよなく愛する人は、チケットが高くってもね、そこにお金つぎ込むんですよ。自分が、もし主を心から愛しているならば、主のために、どうぞ私の収入の一部ですけれども、お役立てくださいって喜んでね、捧げるんですね。それを習慣づける。毎日、毎週、毎月としましたけれども、残りの三つもそんな風に振り分けるともっと具体的かもわかりません。毎日、進んで身近な人に使えるのです。おばあちゃんが困っている。また会社の新入りが戸惑っている。自分にできることがある。進んでする。それから毎週仲間と交わり、励まし合う。まあ一遍、早朝礼拝に来てみてください。その礼拝直後の仲間の交わり、テーブル囲んで、今日聞いた御言葉についての感想を話し合います。近況を報告します。笑いながら、あれやこれや。いいですよ。仲間と励まし合う交わりですね。一人ぼっちの者が誰もいない。それぞれつながりを感じ、今、最近洗礼を受けた一人の人が、自分のかつての友達、大変な目に遭っている。彼なんとか、イエス様知ってほしいと思って行動を取り始めてるってことを聞いてね、じゃあお祈りしようよってね、一緒に祈りました。仲間と交わり励まし合う、そういう習慣ですね。週に一遍ぐらいそういう時間をどっかで取りましょう。直接会えなければ電話ででもメールでもいい。そして毎月、月に一遍ぐらいは主を知らない人に伝えるという行動ですね。伝道です。直接話すこと。それができるだけが読み物を渡すこと。ね、この人は音楽という面が一番いいと思ったならばね、最近出たコンテンポラリーな、歌だけども、こんなのどうと言って、それを、CD のコピーをね、あげるとか、貸してあげるとかね、まあ、どんな方法でもいいわけです。主を知らない人に、あまりにも主を知らない人が周り多すぎるでしょ？皆さんの職場どうですか？幼友達どうですか？同級生どうですか？ご近所様どうですか？ね。イエス様を知ったことが人生の最大の収穫ならば、このイエス様を知らずに一生終わってしまうというのは最大の損失でしょ？お互いにとっての大切なあの人が、そうやって知らず終わってしまったとするならば、それはあまりにも残念なこと。ですから、この6つのことを何とかね、自分の習慣として身につけようじゃありませんか。そのために、まあ、合計6回ないし7回ぐらい、おさらいも入れてね、7回ぐらいの学びをすることができるように、こちらの方は用意があるんですけど、皆さんどうですか？今日ね、そんなのが教会にあったんだったらば、 私自身学びたいわってね。もしその気持ちがあるんだったらば、どうぞ目の前にあるコミュニケーションカードあるでしょ、取り上げて、6つの習慣、学びたいと一言書いて、お名前書いててください。後で連絡取り合って、いつの時間が一番いいかね、皆さんに一番都合の合う時間に、これやりたいと思います。そんな風にして、愛の花がいっぱい、そういう自分になりたい、そういう教会になりたいと思いませんか。それをイエス様が願っておられると思うのです。さあ、それでは皆さん、イエス様をおいで共にお祈りいたしましょう。そう、その場でお立ちになれる方はどうぞお立ちください。無理な方は座ったままで、イエス様を見上げましょう。私が愛したように、さあ愛し合いなさい。その関係があれば、あなた方が私の弟子だということを世の中の人はみんな認めるよっておっしゃいます。そうなりたいですね。そしてそのためには、まず主ご自身と自分との関係です。あれほどの愛で私は愛されたのだ、主よ私もあなたを愛します。それがスタートだと思います。そこに聖霊は注がれ、心は変えられ、愛がにじみで湧きあふれて行動に結びつくと思います。ではピアノの奏楽の中で、みんなして自分の今の祈りを捧げましょう。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。なさってください。イエス様ありがとうございます。ハレルヤ。主イエス様、御言葉の光にさらされて、自分の姿が少しずつ見えてまいります。あなたが望んでおられる弟子の姿、御言葉からくっきりと今見せていただきました。そんな弟子の一人に私もなりたい、そう思います。全身全霊込めて、天のお父様を愛し、イエス様を愛し、そして身近なあの人この人、愛する家族や大切な友達、ご近所のあの人、同級生、同僚、大人友達、いろいろ目に浮かびます。どうぞ心から愛して仕えて生かせてください。また同じ天を目指す仲間とはより親しく生活を分かち合い、時には恥ずかしいことも打ち明け、祈ってもらい祈ってあげ、イエス様がこうであれと願っていらっしゃるその姿を目指して、昨日よりは今日、今日よりは明日、去年よりは今年、今年よりは来年と成長を続けていけますようにお願いいたします。主よ、そのようにしてあなたにより喜んでいただけますように、 より豊かな実を結べますように、私たちが一つの魅力となって、誰かがこの教会を訪れ、誰かが聖書を読み始め、誰かがイエス様のことを真剣に知りたいと願うようになりますように、そのつなぎ役を果たせるように、一人一人を励ましてください。おう、私たちには聖霊がなおなお聖霊の満たしが必要です。満たしてください。力づけてください。真の勇気と愛に満たしてください。そして用いてください。チャンスをつかむその基地を、知恵を与えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。きっとなさがそうしてくださいますから、感謝を持ってイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは皆さん共に歌いましょう。弟子となしたまえ、新聖歌の404番ですね。